のコーナーです。毎月最後の放送は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいてます。市長こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。ヒデさんとこの間イベントで、
はい、先日一緒だったんです。
清原のイベント、
随分盛り上がって催しだったようです。
すごいんですよ。
ここが良かった。毎年のイベントは、
清原地区の、まあ、食とか農とかを考えるって、
はいはい、花と青南大地、食の祭典、
自然あふれるところですからね。
畑の真ん中でやるんですよ、
はい、いいです ね、 ね、それも
そうですよね。
そうです、
はい。
まあ、今日はですね、そんなこう宇都宮を盛り上げていこうっていう催しの話もあるんですけれども、はいはい、まあ、そろそろ紅葉も宇都宮市内でも見られるような時期になってきましたよ ね、
昨日森林公園で、はい、アジア最高峰の自転車レースのジャパンカップサイクルロードレースが行われたんですね、うん、7万人の約7万人の方がお見えになったんですが、うん、森林公園は紅葉が綺麗でした。
そうですね、そこ綺麗なんですよね、はい、でその他宇都宮の紅葉スポットってロマンチック村とか、はいはい、あと倉掛山、お叩山っていうふうに私聞いたことがあるんですが、はい、今年もそろそろですよね。
そうですね、ロマンチック村なんかも綺麗ですよ。来月の11月14日15日に毎年恒例なんですが農林業祭が開催されます。ぜひこの機会に紅葉も見ながらお出かけいただくことと、安全安心な宇都宮の農産物が手に入りますので、それと大鍋コーナーっていうのがあるんですが、大変な人気なんですよ。長蛇の列、美味しい鍋ですから、ぜひご賞味いただきたいと思います。
はい、農林業祭ロマンチック村で来月14日15日の2日間ということです。詳しいことは10月30日発行の広報宇都宮11月号にも掲載してありますので、ぜひご覧ください。さあ、その11月号の広報宇都宮なんですけれども、宇都宮市のドメスティックバイオレンス、はい、DV 根絶月間についても特集があるそうですね、
はい、そうなんですね。家庭内暴力、DV なんですが、宇都宮市は11月の25日の女性に対する暴力撤廃国際日と、国の11月12日から25日の女性に対する暴力をなくす運動の実施に合わせて、宇都宮独自なんですが、11月を宇都宮 DV 根絶強化月間と定めてるんですね。
独自に11月をということで定めてるんですね、はい、です。でも DV って社会的な問題として深刻化していると聞いてはいるんですが、宇都宮市ではどんな状況なんですか？
そうなんですね、やはり全国の中で宇都宮もやはりご多分に漏れず深刻化してるんですが、その深刻化している DV 問題に対応するために、昨年度全国で初めてなんですが、DV 被害者の方の聞き取り調査というのを実施しました。その調査結果を踏まえて DV 対策基本計画を策定したんですね、これ意外と分からなくて表に出ませんから、どんな状況かっていうのをご本人から聞き取ることが一番大切なんですね。それは全国で初めてやりましたけども、配偶者暴力相談支援センターを設置しまして、被害者からの相談や今支援に当たってます。相談件数も524件と、平成19年度に比較しても約2割増加しているんですね。
やっぱり相談件数自体も増加しているっていうことなんですね、
は
い
は
い。
まあ、これは支援センターが設置されましたから、その周知によって今まで一人で問題を抱えていて誰も言えなかったっていう方が、その声が表面化したっていうこともあると思うんですね、うん、また配偶者からの暴力はいじめや虐待とこれは同じですから、人権を踏みにじる許されない行為だと思います。誰にでも相談できず一人で悩んでいる方がいらっしゃったら、ぜひ相談窓口に、来ていただければと思います。お電話でも結構ですから、
はい、悩んだり苦しんでいるよりはまず相談をということなんですね。
その通りです。また強化月間では、はい、DV 防止や女性の人権の尊重について理解を深めていただくために、街頭キャンペーンあるいはパネル展、その他 DV 根絶の願いを込めた宇都宮タワーありますよね、パープル色にライトアップしてます、ぜひ皆さんもこの機会に、自分のことと同じように DV 被害、家庭内暴力について考えていただきたいと思います。
11月宇都宮タワー八幡山公園のタワーがパープル色になってたら、あ、DV の根絶月間なんだなっていうのを皆さん、考えていただければと思います。DV に関する相談窓口あるいは DV 根絶キャンペーンに関するお問い合わせは、宇都宮市の男女共同参画課、電話632-2346へお問い合わせください。また詳しいこと広報宇都宮11月号に掲載されますので、ぜひご覧ください。さあ、 この宇都宮インフォメーションはラジオを聞きの皆さんに市長をもっと身近に感じていただこうというコーナーもあります。佐藤市長が日頃考えていらっしゃることを自由にお話しいただくコーナーなんですが、今日どんなお話ですか？
はい、そうですね、最近中心市街地でいろいろなイベントが開催されてますけども、ご存知ですか？
そうですよね、昨日もクックマンが食と農のフェアにお邪魔してたんですけれども、はいはい、食育フェアとか宮古フェストとかに横に開催されてましたよね、はいはい、栃木県出身のザ・タッチが来たり、はい、俳優の金子貴俊さんの講演があったりして、随分こう家族連れ親子連れの方などが多く参加してたようですね。
まあ、その市ではさまざまなイベントを中心市街地で開催して人を呼び込んだり、いろんな工夫で中心市街地に活気を取り戻そうとしてるんですね。ですから今日は中心市街地の活性化についてちょっとお話をさせていただき、皆さんのご協力もいただきたいと思います。
まあ、中心市街地でのお祭りというと、まず私たち宮祭り夏のって、
そうですね、盛大ですもんね。あの宮祭りもですね、8月1日2日、第1土曜日曜に開催されますけども、実に2日間で55万人の方がお見えになるんですか、はい。そして9月17日に行いましたもったいないフェアですが、
女子公演です、
はい、約2万人、そして食育フェア、これはオリオンスクエアで開催しましたけども、10月4日でしたが3万8000人、で宮古フェスタが同じように、街の中で 10月17日18日に開催しましたけども、やはり4万6000人、
すごいですね。で
ジャパンカップの前夜祭オープニングセレモニーを、オリオンスクエアで昨日おととい土曜日の夜やったんですが、そこにあの会場にですよ、6万5000人も来てるんですよ。
すごいですね。
多分オリオンスクエアのイベントの中では一番多いんだ。
警備だけでも大変ですね。
でも今後またまだありますよね。
まだまだあります、今度はですね、ミヤジャズインが10月31日から11月の1日に、やはりオリオンスクエアで開催されますし、餃子祭りも11月7、8と街角広場や日の町通りで開催されます。まあ、こういうですねイベントをやると交流人口、宇都宮に来ていただいて宇都宮でお金を落としていただく、ですから賑やかさと活気、そして売り上げにもつながるんですね。
もちろん郊外のお祭りありますけれども、中心市街地で毎週のようにきっと何かやってると、人が集まるのになぁなんて思ってらっしゃる方も多いのかもしれません。
それがバンバー広場とかですね、オリオンスクエアの役割なんですね。ただ、365日イベントってできないんですよ。
でも、
周りの人が参っちゃいますから。
確かにそうですよ。でも、住んでいただこうっていうような試みもあるんですね。
交流人口イベントの他にもう一つ大切なのは、今おっしゃっていただいたように、やはり定住人口、住んでる人がいないと日常の賑わいというのは喪失できませんから、この住んでいただくために、この若年層の中心市街地の定住促進事業を進めてるんです。これ具体的に言うと、家賃の補助なんですね。40歳未満の方が圧倒的に少ないんですよ。高齢者の方は増えてるんです。住みやすいですから。車の運転ができなくても生活できますので、そこで若年40歳以下のご夫婦に対する補助を、まあ、月上限3万円の家賃補助、2分の1補助をしてるんですね。でこのおかげで、5年間ですけども、243世帯が中心市街地に引っ越しをしてくれました。約3分の2が市内からなんですね。で人数にすると660人です、そしてそのうちまだ学校に入らないお子さん、未就学児の方が103名いますから、中心市街地の学校がだんだんとクラスの数が少なくなって子供が減ってるんですね。ところがこの制度をやり始めてから少しずつ増えてるんですよ。
子育て世代が引っ越してくれるっていう活気になりますものね。
ですからあらゆる世代がいないと町コミュニティはできませんから、その部分の方を呼び込むということと、学校が廃校になんかなんないように、
そうですよね、学校は中心ですもんね。
廃校はねなるべくしないようにしたいんで、こんなこともやっています。
制度も行われているんです、はい、そして新しい仕掛けとして、
そうなんです、11月7日土曜日になりますけども、オリオンスクエア向かいのお店にですね、宇都宮アンテナショップ、ミヤカフェをオープンします。宇都宮の良さは餃子を食べたりジャズ聴いたり、あるいはミヤリ妖精を見たりカクテルを飲んだりだけじゃなくて、そこに行けば全てが見られますよ、分かりますよというミヤカフェなんですね。ですから1階の部分は宇都宮の農産物、農業王国宇都宮の農産物コーナー、それと軽食コーナーですね、あとお土産も、あるいは情報発信コーナーもあります。 そして2階にはビュッフェレストラン。
食べられるんだ。
食べられるんです。
そうか、でもそれが中心市街地にあるのがやっぱり意味があるわけですもんね。楽しみにしたいと思います。
それをぜひ皆さんにも。
11月7日土曜日、宮カフェがオープンです。それからの新聞などでも皆さんご覧になったと思いますが、あのブランドメッセージが発表されましたよね。
はい、これですね、やはりあの宇都宮のいいところってたくさんあるんですが、発信しないとわからないんですよ、県外の方っていうのは。宇都宮が、東洋経済社で、財政が健全度50万都市以上で全国2位になったんですね。あるいは住みやすい街、この調査でも全国で50万都市以上の中では全国1位になったんです。そういういいものを発信すれば、じゃあ宇都宮に移り住んでみたいなとかってなるじゃないですか。その時のやはり、まあ、メッセージ、それを決めようということで、市民の方々に公募をしたり、あるいは委員会の中で決めて、最終的にはほとんどのご意見が3つのメッセージの中から1つに絞られて、それを今回発表いたしました。それが住めば愉快だ宇都宮。住めば愉快だ宇都宮。
いいですよね。
よく支店長さんクラスがですね、東京あるいはその他から宇都宮に転勤命令が来ると、いやいや宇都宮、いやいや赴任で帰るときは泣く泣く離任、
ね、
イメージと全然違うよっておっしゃっていただけるんですよ。
でここにね、永住のお家建てたりなんていう方も多いって聞きますからね。そういうのがもっともっと広がっていくと、
いやいや赴任っていうメッセージが一人歩きするよりも住めば愉快だ宇都宮っていうメッセージがね、どんどん出るといいと思うんですね。
そして私たち市民も誇りにそれを思えるようにということ。
北野国さんお願いします。
お願いいたします。ごめんなさい、時間がなくなってきてしまいました。はい、先ほどの DV のお話がありました、宇都宮市の定額給付金は11月7日、そして DV 被害者への生活支援金は11月17日が申請期限となっています。まだ申し込みされていない方はお早めに。はい、なお、様々なイベントなどについて10月30日に発行予定、広報宇都宮11月号にも掲載されてますから。それからお出かけの際にはレンタサイクルも今便利ですからね。
はい、ぜひ使ってください。
そして公共交通機関などご利用いただければと思います。はい、佐藤栄一宇都宮市長に伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。